ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒い冬の時期は、
はい、
ツーリングってしたんですか？
もうツーリングはしてないですけど、でも寒い日バイク乗ってる時って全然寒くないですね。なぜかあんまり寒く感じない。
客観的にもう走ってると凝っちゃうんじゃないかなと思うぐらい寒
そう。私はそうなりますよ。
距離長いと寒いですけど、最近のもう服ってあったかくできてるじゃないですか。
ライダースーツ、
もうライダースとかだと寒いじゃないですか。
あれはね、あったかくはないからね。
そうですね、
風を通さないっていうだけなんで。
あと怪我しないように。
私なんかはバイク乗ってる頃は、バイク乗る時はもう革ジャン、革パンに、
そうです、ね、
革の手袋、グラブつけて、
あれはだと寒いですよね。かっこいいですけど寒いのは無理ですね。
今年気持ちのいい季節になったらどっか行こうとか考えてるの？
いろんなとこ行きたいですけどね、時間があれば行きたいとは思いますけど、そろそろ千葉も出なきゃなと思ってますね。
まだ県内をぐるぐる、
もう千葉しかいない千葉しか走ってないです。でも千葉はバイクにとってめちゃめちゃいいですよ。 いい道が多いんですよ。
あの君津の道なんか、あのもみじとロード、
行きました行きました。最高ですよ ね、
おすすめです。
はい、
ではでは、そんなバイカーな田中アートさんと武見さんと一緒に今日もこのコーナーからいってみましょう。
田中アートのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
今回はどのアーティストですか？
今回はですね、アメリカ出身のロックギタリスト、ランディ・ローズをピックアップしたいと思います。はい、今月の19日がランディ・ローズの命日なんですよ。飛行機の事故 でわずか25歳で亡くなった伝説のギターヒーローなんですけれども、はい、まあ、今日はねランディ・ローズをピックアップしたいなと思うんですが、田中さんはランディ・ローズはどうですか？
ランディ・ローズはもうスターですかね。かっこいいっていうイメージですね。
ヘビーメタルとかさ、
はい、
ね、やっぱりハードロックのもう本当大スター。
大スターですね。
ね、でやっぱり私はそのジャンルあんまり強くないんだけど、
はい、
田中さんは一番最初に入り口がね、ヘビーメタルとか、ね、はい、ハードロックって言ってたから、
はい、
むしろ私よりランディ・ローズはかなり、
そうですね、俺もギタリストがあるんじゃないかな。ギタリストとかではないですけど、やっぱギターヒーローだったんで、でギターヒーローの中でそのステージもかっこいいし、プレーもかっこいいし、見た目もかっこいいって、もう最高なんですよ。
イケメンでね。
イケメンでしたね。
うん、
あれはもったいないね。あとあれですね、オジジョーズボーンがもう惚れ込んでましたからね。
あ、そうですね、
初期ですよね確か。オジジョーズボーン、
そうそう、だからオジジョーズボーンがブラックサバスを脱退して、
はい、
それでオジジョーズバンドを作るっていう、ね、
そうですね、
時 あのギタリストなんで、はい、はい、まあ、その辺はねちょっとまたあの後ほどちょっと話したいなと思ってたんですけど、
はい、
ランディ・ローズってなんかもう若い頃から環境がすごいんですよ。もう若き天才ギタリストなんてね、
はい、
ちょっと言われてましたけど、それはねやっぱり子供の頃からの環境がすごく大きいなと思っていて、両親が音楽の先生なんですって、
はいはい、
で特に母親がプロのピアニストで、
はい、
で後々子供たちのためにと思って音楽学校をオープンするんですよ。
ああ、そうですね。
ね、
でおじいちゃんがギターくれたりとか
ですね。そう
一家がそうですよね、
うん。7歳の頃から母親の学校でクラシックギターのレッスンを始めて、でその後エレキギターを、ね、
はい、
おじいちゃんからもらってっていうかね、はい、買ってもらってエレキギターを始めるんだけど、エレキギターを始めてわずか1年で、その学校の講師からもう彼に教えることはもう何もないっていう言われるぐらい成長したっていうね、
うん、
でさらにですね、音楽理論をこう学ぶために母親からピアノも教えてもらうというね。だからよくほらロクラシレディオにゲストで来て、作曲する人がギターでやってるの人が、 やっぱり突き詰めるとピアノでやらないとダメだっていう話よく言うでしょ、そこはやっぱりね全然違うみたい、譜面が読めると読めないのじゃやっぱり違うみたいで、ランディ・ローズはそれでこうピアノを学びながら譜面も、覚えたりっていうことをやったらしいんですよね。だからね、あのモテたいからっつって、バンドを始めるような年中らとは根本的に違うんですよ、
もうエリート街道ですもんねすごい、もうギターとして生きるって生まれてから決まってる感じですね、
すごいね、
だからもうね見た目もものすごい美しいですね、
本当にかっこいいですよ、
びっくりするくらい綺麗なお顔をして、
細くてね、
そうもうね、なんか絵みたい
そうステージングもかっこいいんですよ、もう
完璧な、全部完璧、
はい、
そうなんです、
あらまあ
表情もかっこいいです
ね。まあ、本当にねこういろいろこう兼ね備えたランディ・ローズなんですけれども、ただですねランディ・ローズがなんかちょっとこう、あランディ・ローズでもここはダメだったんだって思うことがあるのよ、
はいはい、
で彼はあのクワイエット・ライオット、
はい、やってたんです
ね、バンドを結成するんだけれども、ライブの人気はあってもうこれで全米デビューするぞっていう気持ちで、いろんなレコード会社にデモテープを送ったらしいんだけど、それが唯一日本だけが食いついて、
他はダメだった。
そう、クワイエット・ライオットはですね日本だけでレコードデビューするというね、
他はあれだったんですね。
そうだから本国のアメリカはもちろんだし、ヨーロッパでもそれが叶わなかったんだけど、日本の CBS ソニーだけが、はい、でこう CBS ソニーだけでデビューするんだけど、これあの私やっぱ中学生ぐらいの頃にクラスでクワイエット・ライオット好きな、友達とかいて、アルバムとか普通に見てたんだけど、まさか日本だけでしかリリースされてないなんて思わってなかったから、まあそれがちょっとランディ・ローズとしてはすごくこう、えなんでみたいなところがすごくあったと思うんだよね。それで先ほど言ったオジー・オズボーンが、
はいそうです
ね、はい、1979年にブラックサバスを脱退してソロのバンドを作るぞという、あのメタルの帝王が、
そうですね、
はい、それでギタリストを探してるよっていうところで、
オーディションですよね。
そう、ランディにもオーディションの話が来るっていう ね、はい、
そうですね。
ただね最初断ったらしいですよ、まあ、あのほらギター講師の、あの仕事もそのままやっていたし、クワイエット・ライオットもやってたんで、はい、とてもじゃないけどできないっていう、だけどそこでお母さんが登場で、はい、お母さんが後押しをするという ね、はい、まあ、あのどういう言い方をしたか分かんないですけど、まあ、ランディ天下の王子がメンバー募集してるって
あくまでも武美さんの妄想です、
はい、まあ、王子にくっついてたらいいことあんじゃないのって、
さすがに行った方がいいよってなりますよね
これはオーディション行った方がいいでしょうって多分ねお母さん言ったんだ
あくまでも
まあどういう言い方をしたかは別だけど、こういうようなことを多分言ったんじゃないかなと思って、でそこのねランディがすごいのがですね、オーディションをまあ受けに行くわけですよ。でそのオーディションスタジオに行ってチューニングを始めた途端に、はい、オジーが君に決定って言ったっていうね。
それはなんかあの奇跡みたいな映画みたいなのもあるんですけど、
そう
ありますよね、ランディ・ローズの、それにも出てきますよね、
そう、あの電気映画がね、
あるんですよ、
そうそう、あってそう有名な話なんだけどね、君に決定だっていう、
まあ、あのビジュアルでギターがちゃんと弾けてってなったら確かに、
まだ弾いてないですよ、チューニングしてるだけですもんね、
もう姿でしょうねきっと、
だからね、オジー・オズボーン曰くオーラが違う、もうそれで即決めた
って、いやでもオジーもすごいですよね、やっぱ
それを見出してね、はい、そうそれがだって1979年の話なので、そして翌年にはですね早速ファーストアルバムがリリースされるんですけど、まあこれで念願の全米デビュー、
ね、
世界デビューですよ、これがもうアルバム大ヒット、
はい、
そして大規模なアリーナツアーも展開ということで ね、 まあこれはもうもちろんオジー・オズボーンのキャリアというか、そういったものがもちろんあるんだけど、1980年に出したファーストアルバムと翌年に出したセカンドアルバムが未だにヘビーメタル史伝説の2枚って言われてるっていうことなので、まあやっぱりランディ・ローズの功績っていうのはすごいんじゃないかなって思いますけどね。
そうですね、当時もうギターがもう音がでかいっていうので有名だったんで、ライブ見たかったですね。どんだけでかかったのかなとか。
まあもちろんライブはね、見れてないと思うんだけど、はい、この今言った2枚のアルバム、
はい、
フリザード・オブ・オズと、
はい、
ダイアリー・オブ・ア・マットマンっていうアルバムなんだけど、はい、これはやっぱり聞きました。
あ、ね、はい、あります、あります。
やっぱり違う。
いや、 なんかもうギター目立ちますからね、すごく、すぐ分かりますよ、多分聞けば、ああこの人だろうなっていうぐらい、レコーディングの方法も多分ひいき目にやってるんじゃないかぐらいギターが合ってきますよね。
うん、
音で分かれて、昔は俺分かんなかったですけど、言ってる人いっぱいいましたね。これランディの音だとか言ってました、
ね。まあ、そのランディローズもですね、この翌年飛行機でね、
ツアー中ですもんね。
そう、
あら、
でそれもあれよ、運転手が酔っ払って、
やばいですよね。セスナですよね。
そう、なんかバスの運転手なのにセスナ運転して、で酔っ払って事故を起こして、
最悪ですよね。
かわい
そう。それで25歳で亡くなっちゃうんですよ。
もっと音聞きたかったです ね。
これは結構周り後悔ですよね。悔しいですよね。
もうだからそのオジオズボンはその刹那には乗ってなかったんだけれども、ショックがあまりにも大きくて、オジーの前でランディの話はもうできないぐらいしちゃうと、もう落ち込んじゃってっていう感じだったっていうことなんですけどね。まあ、あとヘビーメタルあまり詳しくないんで、はい、あれなんだけど、ランディ・ローズの伝説的なところっていうか、すごいところの一つとして、はい、今でもあれなんですよ、ヘビーメタルギターの代名詞っていうと、はい、ジャクソン R&V っていうギターモデルがやっぱりあれなんですよ、
はいはい、
これがランディ・ローズが開発したギターの、
はい、
それはすごいよね。
すごいですよね、
うん、ヘビーメタルギターの代名詞がそれというね。
ランディロ
ー、そう、ジャクソンギターがブランドとして立ち上げるっていう、ジャクソンっていうギターがをね、はい、立ち上げるっていう時にランディ・ローズと一緒にこう考えて作った、
はい、
ヘビーメタルギターの第1号モデルという、ね、そうですね、ことで、
うん、
まあ、やっぱりすごいよね、
はい、
うん、
自分もジャクソンのベース使ってましたね。
あ、それ
使ってた、
はい、ウィンガーってバンドのウィンガーモデルっていうのを使ってました。
フライング V ってあるじゃないですか、
こういう
V のギター、
ありますね、
よくヘビーメタルの人が使ってる、
うんうん、
あれのなんかちょっとここのな、はい、長いんですね。そうそう、
長い
んです
。
後ろが長い、
そう、この V になってる
部分が、
羽の部分が
長いんです。
こう
ツバメの羽が長いみたいな、
片一方が長いの。
へ、
そうそうそう、あれをそのギターで言うんですけど、
うん、
ね、
かっこいいですね。
そう、ジャクソン・ランディ・ローズっていうね、ランディ・ローズ・ジャクソンだっけ、なんか確かそんな感じ、ね、そう、もう
名前ついてますから
ね、名前がついてるんですけど、まあまあやっぱりすごい人ですよ。
すごいですね。これはでももったいないですね、本当に全然関係なくなくなったんで。
ただね、ランディ・ローズ今でもザ・ゴッドファーザー・オブ・ヘビー・メタル・ギターって言われてるんだけど、まあ、これはもうランディってほら25歳で亡くなってるんだけど、まあそのランディの影響を受けたミュージシャンたちが、
そうですね、
そう、脈々とこうなんていうの、継承していってるっていう、で、いまだにやはりそうやってこうランディをリスペクトしてるって、もう亡くなって43年、
本当ですね、
うん、とか経つんだけど、まあ本当にすごいギタリストだよねっていう。
ね、ランディ・ローズはでも憧れてるのはプレスリーですからね。
ああ、そうそう
ね。不思議ですよね、なんか、うん。
一番最初に好きになった、夢中になったアーティストがエルビス・プレスリーっていうね。そうです
ね。面白いですよね、なんか。
うん、まあでもそれはやっぱり時代的なところ
で
ね、影響を受けたんじゃないかなと思うけどね。
うん、まあちょっと追悼しましょう。
それでは、ね、ランディ・ローズさんの音も一緒に聞いてみましょう。
そうですね、それじゃあランディ・ローズが弾いてるオジオズボーンのクレイジートレインを。
田中アートのアーティストピックアップ、オジー・オズボーンでクレイジートレインでした。
はい、まあランディーの、はい、非常にランディーっていう感じですね。
いやこれな、やっぱなんか改めて聞いてるとなんか血が騒ぐという
か、いろいろとふつふつと
来ますね、
思い出して、
あ俺もまたメタルになろう
またメタルになろうと
そうそう、
ね、亡くなってもいろいろな方に影響がある、影響の大きいアーティストだったんですね。
そうですね、
すごいアーティストでしたね。続いては田中アート心に響いた一曲です。配信リリースされました。
はい、
ね、なんか声とかありましたか？
あ、結構ありますね、うん、俺あの学校とかで使ってほしいですね、幼稚園とかも学校とかそういうところで子どもたちとかに聞いてほしいですね。
そうですよね、はい、子どもたちの声も入ってくるんですよね、はい、
そうですね、最後の方にあのなんとなくこう入ってますね、
うん、
はい、これをきちっとみんなで歌ってくれると最高、それであの完成なんで一緒に歌ってほしいですね
無事に配信されました。聞いてみたいなって、これからねお送りするんですが、はい、ゲットしたいなって方はサブスクに配信リリースされましたので、
はい、
購入してみてください。それでは今週もみんなで一緒に聞いてみましょう。
はい、それでは聞いてください。中尾と草場であかり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に
田中アート心に響いた一曲、中尾と草場で明かりでした。
うん、いや本当いい曲だね。
はい、ありがとうございます、
ね、ライブなどもこの中尾と草場さんはケイズドリームで行ったりする
す、ね、そうですね、震災の後からずっと毎年やってる頑張ってるぜ日本っていう、アコースティックのイベントがあって、そこでは毎月やってまして、
うん、
それプラスバンドもインザスープってバンドもあるんで、それも年に 2,3 回はライブやってるんで、あとそうですね、チバンドってバンドで草場圭君の方が参加してやってたりとか、いろんな活動でケイズも使ってますので、名前見たら、来てくれると嬉しいですね、
はい
はい、
詳しい情報はケイズドリームのライブのスケジュールチェックしてみてください。田中人さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ、この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回はですね、東京渋谷にあるライブハウス ダイブのブッキングマネージャー奥芝雄心さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。奥芝さん、こんばんは。
こんばんは
元気ですか？
はい、元気です。
よかった
もう今こんばんはの声がテンション低いからびっくりしちゃって今、
ね、深夜ですもんね、
はいまあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
うん、まあ、ダイブはね、渋谷にあるライブハウスということで紹介したんですが、改めまして、はい、こう店舗の場所はどのあたりになりますかね？
恵比寿と渋谷の間にある明治通り沿いにあります、
うん、そうね
緊張していらっしゃるんですか？
まあ、そうですね、少し、
はい、ダイブといえば武見さんプロデュースの、
まあ、そうですね、
ね、ライブハウスなんですけれども言えばね、上司ですもんね。
そうですね。
やよね喋りにくいわよねはい
おい、大丈夫か？
大丈夫です、
はい。
うん、まあ、ゆうしんくん何年前から勤めてるんでしたっけ？
僕は1年半くらいになりますね。
あ、そうですか。
なんでそういえばダイブに行って働こうかなと思ったんでしたっけ？
もともと専門でイベント制作を習っていて、
うん、
自分で主催のイベントを開きたいと思ってダイブにしました。
ご出身はどちらでしたっけ？
北海道です。
で、渋谷にイベントとかやりたいなっていうことで来てて、
はい、
で、タッケミーの会社に見つかっちゃって
そうです
そうです、そうだって、
うん、そうですじゃないでしょ
そうですか、ね、今回初めてラジオ出演ということで、
はい、
どうですか今喋っていてどんな気持ちなんでしょう？
そうですね、はい、芸人さんのラジオとかはよく聞いてたんで、
うん、
嬉しいですね。
あ、よかった、その嬉しさがね伝わってこないんだ緊張がすごくてでも嬉しいです。その初めてのね出演がこの番組でありがたいです。
うん、
はい、頑張ります。
はい、で今日はね、パーソナリティのタッキミーだと思ってね力を抜いてね、適当に相手して喋っててください
そうですね、
そこそうですねじゃないでしょ
そう、渋谷のダイブ、奥芝さんが自分はここが好きっていう場所だったり、はい、こういろいろ建物なのでねあると思うんですけど、ここが押せる場所ってありますか？
ダイブの魅力的な場所は、
うん、
音響と照明がすごく魅力的だと思います。
おー、そうなんですか。
う
ん、うん、
ね、照明とかもすごく綺麗だもんね。
そうですね、
うん、
音もしっかり低音も出るので、
うん、
魅力的だと思いますね。
それはもう足を皆さんに運んでいただいて体で感じていただかないとね。
うん、そうですね、
はい、
じゃあここで今週のおすすめアーティストいきましょうか。
はい、今週紹介するアーティストはフォリューです。
うん、
うん、
どんな感じのバンドなの？
これはアンサンブルミュージックを武器に活動する4人組ガールズバンドです。
あ、そうなんですか。
そっかそっか。
昨年もライブで出演していただいたのですごく印象に残ってますね。
うんうんうん、そう。どんなところがユシン君から見て魅力なの、このバンドは？
すごく自分たちの経験を歌詞に込めているので共感しやすいところがすごく好きですね。
うん、作った感じがないっていうか。
そうですね。
うん、そっかそっか。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。フォリューでボヤージュ。
明け屋の日の僕へ、間違ってなんてなかったよ、全部乗り越えて、一つ一つ重ねて紡いだ想いが今地図を描いてゆく。
でボヤージュでした。
うん、力強い楽曲だねこれね。
そうですね、
うん、あれ基本的にこのボヤージュの曲みたいに、はい、こう背中を押してくれるようなこう応援歌が多いの全体的には。
そうですね、基本的には皆さんを勇気づける曲が多くなってます。
このボーカルキャナコさんっておっしゃるんですけど、もうルンルンボイスですね。
はい、
ね、聞いてて楽しくなりますね。
そうですね、
うん、はい。いや、いいんですよ。私が悪い。このライブを実際に見て奥芝さんが今日は紹介してくださったということで、うん、注目のバンドですね。
はい、はい、
じゃあゆうしんさん、今週はねここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ライブラッシュ渋谷ダイブのブッキングマネージャー奥芝雄心さんでした。